火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。火災は突然起こります。あなたの家に消火器はありますか？消火器があればもしもの時、火災の被害を小さく抑えることができます。特に住宅用消火器は高齢者や女性にも使いやすい形状となっています。火災が小さいうちに速やかに消すために、消火器の使い方や使用期限を確認し、使いやすい場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は歌手としても女優としても活躍されています浅香唯さんです。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、
はい、
今日はスタンドパイプを市内の各地に配備することで災害に強い街づくりに尽力されています、神奈川県三浦市消防団の団長、54歳伊藤克美さんとお電話がつながっています。
伊藤さん、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
まずはですね、三浦市、そして三浦市消防団について教えてください。
三浦市は最南端に位置しておりまして、はい、三方が海に囲まれている町です、
はい、
そして観光、水産業、農業がとても盛んに行われている町とも言えると思います。そして消防団はですね、私たちが所属している本部、その他に12個の分団で構成されていまして、総勢213人で活動を行っております、
はい、
自営業として特に農業が盛んに行われている町ですので、農業に従事している団員がとても多くて、実践的なですね、災害があった時に初動体制がとても早い分断だというふうに特徴だと思っております。
こう三浦半島最南端を守ってらっしゃるんですね。
三浦市は首都直下型地震とか南海トラフ地震の心配もあるかと思います、はい、どんな対策考えていらっしゃいますか？
そうですね、やはり三方海に囲まれているということで、やはり津波が心配だったりすると思います、
うん、はい、
そういったことからまず安全な場所にですね、誘導する避難訓練、これはもうマニュアルを、作って、実行するような訓練を行っております、
はい、
また万が一ですね、地震で倒壊した家屋から市民を救出するための資機材などの充実ですね、
はい、
ジャッキとかバールとかスコップとかを各分団に配備して、資機材の取り扱いの訓練なども実施しております。
そして先ほどスタンドパイプの配備を進めているとお話をしたんですけれども、スタンドパイプってどういうものなんでしょうかね？
はい、そうですね、スタンドパイプってなかなか聞き慣れないと思うんですが、
はい、
マンホールの蓋を開けると消火栓というものがあるんですね、
はい、
そこに直接ですね、差し込んで消火に当たる資機材になっております、消火栓のマンホールを開けたりすると深く掘れてる状態になってるんですね、
はい、
なのでなかなかこう直接だとホースがつなぎにくかったりっていうことがありますので、スタンドパイプで地上に出した状態で、ホースがつなぎやすくて、放水作業が楽になるスタンドパイプということが言えると思います。
なるほど、
はい、
私たちでもすぐに対応することができる感じですか？
そうですね、はい、大変消火しやすい、扱いやすい、うん、形にするための、はい、資機材になってます。
なるほど、
はい、市内には今何箇所ぐらいにスタンドパイプがあるんですか？
はい、消防団の詰め所がですね、16箇所にあります。そこにすべて配備を行いました、はい、さらに各場所にあります防災庫などにも配布を行いました。そして三浦市全体で54区あるんですね。 その中のまず34区の、配備の方が完了しております。
半分以上。
そうですね。でもこれもっともっと増やしていただきたいですね。
本当ですよね。
火災の現場でスタンドパイプが役立ったことってあるんですか？
はい、実はですね、昨年の7月夏だったんですけれども、はい、建物火災が発生したんですね、はい、消防車が到着するまでに消防団の方と、近隣の住民の方が協力してですね、スタンドパイプを使用して初期消火に成功したという事例もあります。
すごい。
で、そのそれを成功したことで、お年寄りをですね、あの建物から救出もできて、人命救助も完了できたという事例が実際に起きております。
何よりですね。
本当ですね、はい、素晴らしいですね。もうスタンドパイプはもう全国に少しずつ、
ね、うん、ね、誰でも使えるというところがいいですよね。普及
していただけたらいいなと思いましたけれども、さあ最後にですね、伊藤さんにとって消防団の魅力教えていただけますか？
はい、東日本大震災時はですね、消防団の方がですね、そばにいたお年寄りを背負って救助をしたり、まさにですね、市民の皆さんが本当に困っている時に最初に手を差し伸べられるのが地域の消防団だと思っております。そして、市民の一番身近な存在で役に立てる組織の一員であることがとても誇りに感じている魅力だと、うん、持っております。
はい、素晴らしいですね、うん、伊藤さん本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、これからもぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は神奈川県三浦市消防団の伊藤克美さんにお話を伺いました。1ヶ月間いかがでしたか？はい、
そうですね、もう本当にこう皆様のその活動のますますこう、なんて言うんでしょうかね、私たちこう身近に感じられる活動がたくさん増えてきているので、すごくありがたいですし嬉しいですし、これやっぱ感謝の思いはね、常にこの消防団の方々に本当に我々のためにありがとうございますという気持ちは伝えたいなっていうふうに感じますね。
本当にそうですよね。今日のゲスト応援団は浅香結衣さんでした。4週間にわたって本当にありがとうございました、はい、またいらしてください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝タバコはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美幸でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
もうすぐ着くんじゃない？イエローハットに。
あー迷っちゃうな。
すぐそこなんだから迷わないって。
迷うこと確定だな。
ほらもう着いたじゃん。
これからが迷うんだよ、タイヤ選びは。
迷っちゃうほど品揃え豊富です。タイヤで選ぶならイエローハット。
今月のゲスト応援団は浅香結衣さんでした。本当に1ヶ月間ありがとうございました。またねぜひ出していただきたいです。さあ、嬉しいニュースが入ってきました。共同通信によりますと、世界三大映画祭の一つベルリン国際映画祭の授賞式が22日に開かれまして、短編部門で水師頼子監督のアニメ普通の生活が最高賞に次ぐ審査員賞の銀熊賞を受賞したということです。水師頼子監督のアニメ普通の生活がベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞というね、嬉しいニュースが入ってきました。見たいですね。短編映画ってちょっと見る機会があるかどうかわからないんですけど、見られたら嬉しいなと思います。6時25分になるところです。